本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第18章18節から30節まで。ルカの福音書第18章18節から30節。またある役人がイエスに質問していった。尊い先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受け取ることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を尊いというのですか。尊い方は神お一人の他には誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬え。すると彼は言った。そのようなことは皆小さい時から守っております。イエスはこれを聞いてその人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは彼を見てこう言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。これを聞いた人々は言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。するとペテロが言った。ご覧ください、私たちは自分の家を捨てて従ってまいりました。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人としてこの世にあってその行く場合かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。先日、私が英語を教えている千葉大の学生が私をですね、インターネットのフェイスブックで見つけて、そして授業が終わった後にこういうふうに言いました。先生のフェイスブックって宗教のことばっかりなんですね。そうするとですね、それを聞いた他の学生たちが一斉に引きました。さっとで、ちょっと警戒感が漂いましたね。本当にそれで、いやいや宗教じゃなくて聖書のことを書いてるんだけどねっていうふうに言ったんですが、まあ、彼らはですね、宗教と聖書とどこが違うんだっていう、そういう顔をしていたわけです。現代の日本に蔓延する宗教は危ないという意識、それは破壊的なカルト集団が信者たち、その家族の人生をめちゃくちゃにして、さらに社会を潰そうとしたことから生じたものです。そのことは皆さんがよくご存知の通りのことでありますけれども、これがどんな宗教にも近寄らない方がいい、宗教は危ないという社会一般の風潮となったこと、宗教的な真理を求めることよりもむしろ金を握って生きていた方が安全なんだというふうに人々は思うようになってしまった。このことはただ単に破壊的カルト集団教団がですね、その信者や家族の人たちをの人生をめちゃくちゃにしたということだけにとどまらず、社会一般の人たちが神の声を聞くよりも、神に従って歩むよりも、自分の思い通りに生きた方がいいと思うようにさせてしまったということによって、反キリストの働きであったと思います。このような社会風潮の中で、私についてきなさいと言われるイエス様の声を聞くことの意味を私たちは本当に知らなければならない。破壊的カルト集団に騙されて多くの人が家族を捨て、財産を巻き上げられ、病気にさせられてしまいました。しかし家族を捨てても富を捨てても彼らは救われなかったのです。ではイエス様が、誠にあなた方に告げます、神のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人としてこの世にあってその行く場合かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありませんとおっしゃっていることの意味は何でしょうか。そのことを共に学び、 本当にイエス様がおっしゃっていることを知りたい、イエス様の救いとは何かということを知りたいと思います。ある人がイエス様に質問しました。尊い先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受け取ることができるでしょうか。この人は役人だったと訳されていますけれども、この役人という言葉はサンヘドリンと呼ばれるユダヤ教のユダヤの最高議会の議員であったことを示唆するものだと言われています。他の福音書には青年とも書かれていますけれども、ルカはそのことには触れていません。社会的に高い地位を持ち、社会の指導者として崇められ、莫大な財産を持っていました。小さい時から律法を守りながら生きてきた。しかしこれら全て自分の努力によって手に入れたものであったわけではなく、先祖から受け継いだものであったのです。彼は何か足りないと感じていました。律法を守って生活しているつもりですけれども、それによって永遠の命を自分のものとして受け取っているという確信が持てなかった。それでイエス様に質問したのだと思います。多くの仲介書が指摘していますけれども、この人の言葉と生き方は表面的でありました。まずイエス様にね、尊い先生と呼びかけていますけれども、ユダヤ教の文献の中で宗教指導者に対して尊い先生あるいは良い先生と呼びかけている例は存在しないそうです。つまりそういうことは普段は誰も言ってなかったということなんですね。尊いもの、良いものは神以外にない、また神から与えられた律法以外にないというのがユダヤ教の中の共通の理解であった。だからイエス様も神以外に尊いものはないとお答えになっているのです。この人は誠に尊いもの、真に良いものとは何かということを深く考えもせず、この言葉を使っています。そして律法が命じる内容についても深く考えることはなかったのです。何をしたら永遠の命を自分のものとして受け取ることができるかと質問していますけれども、イエス様は次のようにお答えになりました。戒めはあなたもよく知っているはずです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬え。すると彼は言います、そのようなことはみんな小さい時から守っております。そのようなことは小さい時から守っております。表面的には守ってきたかもしれない、しかしその精神を本当に生きてきたのか。イエス様はマタイの福音書の中で言っておられます。汚れと思いで女性を見るならば、それは心の中で姦淫を犯したことである、犯しているのだ。人に対して怒るなら、怒るなら、それは心の中で人を殺しているのだと。盗むことについても同様です。貧しく困っている人を援助すべき時にそれを分かっていてしないのなら、それは盗むことと、その人たちに与えられるべきものを盗むことと同じです。いろいろな社会的な問題の中にあって、自分に都合の良いように理屈を考えるなら、それは偽証を立てていることと同じです。父と母に対して表立った抵抗していなくても反発する思いを持っているということは誰にだってあるはずです。イエス様はこれらの言葉によって、人は自分の力によっては律法をその精神において守りきることはできないということに気づかせようとなさっておられます。そしてもしそれに気づくならば、私たちは神様の前にひれ伏さざるを得なくなる。神様、罪深いものを憐れんでくださいと祈らざるを得なくなるのです。そしてその時、神の許しが与えられる、永遠の命を自分のものとして受け取ることができるのです。しかしこの人は律法の精神を深く考えることもなかったし、イエス様がなぜこのように お答えになったかということも考えることなく、間髪を入れずにすぐパッと答えるんです。あ、そんなことだったら、ちっちゃい時から全部守ってますよ。もうほとんど日本語だったらおそらく、あ、それですか、あ、そんなことならっていう感覚がここにはあると思います。イエス様はそこで自分の力では成し遂げることができない律法の要求をお示しになります。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。先ほどイエス様が言われたものですね、姦淫するな、殺すな、盗む、偽証を立てるな、父と母を敬えと言われたものは、モーセによって与えられた10回の中で人との関わりに関するものです。それを一言で要約すれば、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉に要約できる、集約できるものです。しかしこの人は自分の周囲に貧しく苦しんでいる人たちがいるのに、その人たちを見ずに生きてきました。当時のユダヤの世界では、金を持っている、豊かである、富んでいるということは神様の祝福であって、貧しいということは神様の呪いを受けているんだという、そういう理解があった。だから貧しい人たちは神様からの呪いを受けているんだから、助けてやる必要ない。自分は神様からの祝福を受けているから富んでいるんだという、そういうことを考えている人たちがいたのです。この人は自分の周囲に貧しく苦しんでいる人たちがいるのにですね、その人たちを見ずに生きてきた。だからイエス様は言われるんです。あなたの持ち物を全部売り払って、貧しい者たちに分け与えなさいと言われる。それはそのこの人がそれを実践においてしてなかったからです。イエス様はそれを見抜かれました。自分の力で永遠の命を手に入れようとするなら、これを行え。イエス様はそのようにお答えになっている。またそれは私たち一人一人に対してでもその通りであります。自分の力で、自分の努力で永遠の命を手に入れようと思うならば、これこれのことをせよ。人にできないことをしなければいけない、人にはできないこと。このことからイエス様は何に気づかせようとしておられるんでしょうか。これをしろとおっしゃってるんでしょうか。人にはできないけれども神にはできるということを知らせよう。人にはできないけれども神にはできる、その力を体験させようとしておられるのです。この人の根本的な問題は何だったか。それは何をしたら、自分が何をしたら永遠の命を自分のものとして受け取ることができるかという、そのように考えたことです。自分の行為によって自分永遠の命を受け取ることができる、何をもっと頑張ればいいのかということで、そういうことでありました。しかも自分が当然なすべきことに目をつぶったまま、救いを表面的な考え事として捉えようとしていた。だからイエス様はそこを疲れたのです。彼にとっては最も言われたくなかったことであったに違いない。この人の欠けたところを明らかにされました。しかしそれを行うことはこの人には不可能だったのです。この人はイエス様の基準に従うことはできませんでした。富を手放すこともイエス様に従うこともできませんでした。この人は非常に悲しんだと言います。多くの富を持っていたからです。先祖代々受け継いだものです。多くのしがらみがあります。それによって生きている家族がいる、使用人たちもいる。金のない生活など考えられない。それとイエス様は言われるんです。イエスは彼を見てこう言われた。裕福な者が神の国に入るとはなんと難しいことだろう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。これを聞いた人々が言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできる。 ここでイエス様はこの金持ちのユダヤ人の指導者に言われました。金持ちが裕福なものが神の国に入ることはなんと難しいことだろう。だけど、これを聞いて私はそれほど金持ちじゃないから大丈夫という皆さん思いますか。私は金を持ってないから大丈夫かもしれないなというふうに思うでしょうか。この人だけがこの人はお金を持っていた。しかし私たちはいろんなものに実は富んでいるのではないでしょうか。私が一番富んでいるものは何だと思いますか。自分の正しさです。自分の正しさです。私は自分の正しさに富みすぎています。大学という職場の中でもいろんな摩擦があったりする。なぜか私が自分が正しいと思っているからです。皆さんどうでしょうか。皆さん何に富んでるでしょうか。その自分の富が神様と自分を隔てている。イエス様はこの人が悲しんだその時に、金持ちが神の国に入ることは不可能であると、人の力では不可能であるということをおっしゃった。それを聞いた人がですね、それでは誰が救われることができるのでしょうかと言った時にイエス様は言われたんです。神にはできない、いや人にはできない、しかし神にはできるとおっしゃった。でこの言葉はこの人にも語られているんです。この人にも語られているのです。それは私たち一人一人全てに語られているのではないでしょうか。皆さんそれぞれ何かに富んでいると思います。神様と自分を隔てている何かに富んでいる、そういうものは必ずあるだろうと思います。罪に富んでいるということもあるかもしれない。さっきの自分の正しさに富むということは罪に富んでいるということなんです。しかしこの人を含む全ての人にイエス様は語られました。人にはできない、しかし神にはできる。人にはできない、しかし神にはできる。自分の力でそれを手放すことができなかった者たち、そういうものを救うことが神にはできるっておっしゃってるんです。自分の力でそれを捨てることができなかった者たちを救うことが神にはできる。捨てることができない、律法を守ることができない、その聖書において律法を守ることができない、そういう者たちを神は救うことができるとおっしゃっているのです。私もその聖書において十戒のすべてを破っているものです。しかし神にはできる。神様が救ってくださるのであります。するとですね、ペテロがこの金持ちの役人とですね、指導者とイエス様とのやり取りを聞いていて、あ、俺は家を捨てて出てきたじゃないかってこう思うわけですね。思うわけです。それで、すぐね、あ、イエス様、私は家を捨ててあなたに従ってきましたというふうにこう言います。しかし皆さんどう思いますか。ペテロは本当に全部捨てて出てきたんでしょうか。聖書のいろんな箇所を読んで総合的に考えると、ここ短絡的に解釈しちゃいけないということが分かります。そして捨てたという言葉はちょっと 訳としては強すぎます。これは英語だったら leave という言葉なんですけども、置いていくっていう、まあ、そういう意味ですね。そして、置いてきたという言葉 が正しいかと思いますけれども、じゃあペテロは全部ここに言った全部捨ててきたのか、いやどうでしょう。彼は結婚してました。結婚していて、イエス様の伝道の初期の時には同じ家に妻のお母さんを引き取っていました。そしてその姑が熱病だった時にイエス様がその姑を癒してくださったというようなことを、まあ、そばで経験しているわけです。しかもですね、ガリラヤでのイエス様の伝道というのはペテロの家を拠点として行われてたんです。ペテロの家を拠点として行われていた。でペテロの妻もイエス様を信じてました。でペテロの妻のお母さん、つまりペテロの姑がイエス様に熱病を癒していただいた。ペテロの妻も当然イエス様を信じていた。だからペテロはですね、イエス様を信じない妻と家族を見捨てたわけではないんです。その後ペテロは妻を伝道に同行させています。それはパウロの手紙の中に書いてあります。ペテロは妻を連れて伝道で旅行してました。でおそらくペテロの妻のお母さんが天に召されて世話をしなくてよくなったから、多分一緒に伝道についていくようになったんだと思います。イエス様がペテロに私についてきなさいとおっしゃって伝道旅行に彼を同行させたときに、ペテロの妻も家で彼のために祈ってたはずです。イエス様の伝道のために祈ってたはずです。姑さんも祈ってたはずです。ここでは家族でイエス様に従う姿があります。家を捨てて家族を捨ててと言われるけれども、それは家族を破滅させることではないのです。家族を苦しめるためではありません。もしあなたに依存している家族が今いるとして、自分がその家族を置いてどっかに行ってしまったら、その家族は困るでしょう。生きていけなくなるんでしょう。そういう状況の中で家族を捨てて私について来いとイエス様おっしゃってるわけではないんです。私はこのメッセージの準備をさせていただいているときに、そのペテロのことを、ペテロはそうだったなというふうにこう思い返したときに、自分自身がパプアニューギニアに伝道に行ったときのことを思い出しました。何度かお話をしていますので、聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、簡単にお話しますと、私は大学4年生のときにイエス様に出会って癒され救われました。でその時に私は言語学の研究をしようとしていたんですけれども、その言語学の知識や技能を用いて南の島に伝道に行きたいということを、ね、願いました。そしてそのことはその時から、何年後ですかね、5年後私がオーストラリアに留学している時に実現しました。でいろいろ困難な難しい状況の中から道が開かれてニューギニアに導かれていったんですけども、本当に神様の御手が働いているとしか思えないような、そういうタイミングでいろんなことが起こって、そしてニューギニアに入っていったんですけども、そのジャングルの中で生活している中でですね、マラリアがで現地の人たちは苦しんでいる。でそうすると私はマラリアの薬は持っていってるんだけど、彼らは私が薬を持っていることを知ってるので、知ってるんです。外部から来る人たちは薬を持ってるってことを知ってる。そうすると彼らが自分がマラリアになった時に私のところにもらいに来るんですよ。だけど数は限られてるわけですね。私は人にあげる分まで持っていくつもりは始めからなかったので、自分の分しかないわけで基本的に。でちょっと余りがある。 でそうすると彼らがこうもらいに来る。そうするとこうしっかり数えて、であげられる分はこうあげていくんだけど、もう自分の分しかなくなったって言った時にはもう全てもうなくなりましたっていうわけですよ。で僕はね、イエス様の福音を伝えるためにここに来てるっていう意識がやっぱり強かった、あった。そのために来てる。それなのに自分自身を守るために彼らが必要な薬をもらいに来た時になくなったっていうのは一体どういうことかっていうことで私は本当に苦しみました。そしてその1回目の伝道旅行の時には本当に何ほとんど何もすることはできず、失意の中で私はオーストラリアに帰りました。そしてもう二度と行って本当に大変だった。骨も折るし、骨折っても誰にも助けてもらえないし、もう食べ物はまずいし、体重は 10% 以上落ちるしみたいな感じで、もう本当に大変だったです。でもう本当に来たくない、もう二度と来たくないと思いましたけれども、神さんもう一度行けっていうふうに私におっしゃいました。そしてその神様がもう一度行けっていうふうにこうお導きになったんだと本当仕方がないですよね。行かなきゃ。それでその数ヶ月、2回目出かける前、数ヶ月前から私はもうずっと祈り続けました。私が持っているもので彼らが必要とするものを与えるものとなることができますように、本当に祈って、本当に数ヶ月間祈り続けました。そして私が、あなたが私を癒し、私に出会い、救い、生かしてくださったように、彼らをあなたご自身が癒し、生かし、救い、生かしてくださいと、まあ、そのように、まあ、祈り続けていったわけです。でちょうどその時には家内は次男をですね、お腹の中に妊娠中でした。で後で原因は分かったんですけども、時々原因不明の激しい腹痛があったりして、大きな不安があったと思います。その中で祈ってくれて送り出してくれました。で私は2回目行った時には自分が飲む薬と彼らにあげる分と数を数えて分けることはもうすることはしないと決めて言っていました。だけどこのことで私は救われたんでしょうか。違います。家族を置いて自分の危険も顧みずに出て行ったから私は救われたんでしょうか。違います。私はイエス様がおっしゃった十戒の精神において私はそれを守ることはできない人間であるのです。どんなに自分で頑張ってもそのことが自分を救う力とはなりません。ニューギニアで、ニューギニアのジャングルに行って病気の人たちのために祈りました。彼らは癒されました。また一度も教会に行ったこともなく福音を聞いたこともない人が私の言葉を聞いてイエス様を信じて救われました。そういうことが次々に起こりました。しかしそのようなイエス様のお働きがあったから私はイエス様が自分と共にいてくださるということを本当に確信することができた。そして私を必ずキャンベラで私の帰りを待ちながら毎日祈っている、家族のところに必ず返してくれるという確信を持って働くことができたのです。そしてその現地で聖書翻訳をしているパトリック・エドミッソンさんという人がいました。私は彼と友達になったんですけれども、私がそのような思いでここに来ているということを話したときに、私の薬がなくなったときに彼が私を助けてくれたんです。彼が自分の薬を私にくれました。 そして彼が、パトリックが私と一緒に祈ってくれたから多くの人たちが癒されていったんです。主イエス様が働いてくださったのです。私が家族をキャンベラに残して出て行ったから私は救われたんじゃない、神様の恵みがそこにあったからです。神様が、イエス様がこんな私を憐れんでくださったんです。私たちは自分の力で、自分が何かをすることでこの救いを手に入れることはできません。どんなに多額の献金をしても、どんなに頑張って奉仕をしても、どんなに伝道しても、私たちはこの救いを手に入れることはできないのです。ただイエス様、あなたの律法を守ることはできない、この罪深いものを憐れんでくださいと、主よ、十字架の血を注いでくださいと祈る者だけにこの救いはもたらされるのです。どうぞ皆さん、イエス様が、聖書が私たちに求める律法、その精神において守れないと思うとき、私たちはこの方の御前にひれ伏すことが許されている、そのことを本当に知って希望を持ってこの方の前にひれ伏していただきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、自分の力では律法をすべて破ってしまうような私です。また私たちです。自分の力で永遠の命を得ることはできません。しかしそんな私たちを、あなたは憐れんでくださって、あなたの御前にひれ伏す私たち一人一人に十字架の血を注いでくださったことを感謝いたします。ただあなたの恵みだけが私たちを救ってくださいました。私たちにはできませんでした。しかしあなたにはできます。このことを感謝いたします。主イエス様、このことを本当にいつも忘れずに、いつもあなたの前にひれ伏しながら、あなたの恵みをいただきながら、この地上の生涯を歩んでいくことができますように、心から感謝して、とうとうイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。